ユースカウンシル京都のユースな時間。
こんにちは、ユースカウンシル京都の美穂です。
伊勢です。
アシノです。
この番組は京都にゆかりのある全ての人々の生活をより良くするおもとに活動するボランティア団体のユースカウンシル京都が、若者が日々感じていることや思っていることを若者の視点で発信していきます。これから約15分間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。
お願いします。
第4回放送は京都チームをお送りします。
パッパーパッパーパッパー。
皆さん本日はよろしくお願いします。
お願いします。
まずは本日ラジオを担当するメンバーの自己紹介をしたいと思います。学年と名前、それと今回のメンバーは全員ラジオが初挑戦なんですよね。
初心者です。
はい、なので今の気持ちをお願いします。はい、はい、どうぞ。
高校2年生の伊勢です。めっちゃ緊張します。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。はい、大学院2回生のアシーナと申します。2時間前に目覚めました。お願いします。
お願いします。
お願いします。はい、大学2回生の美穂です。今までブースの外から見たことはあるんですけど、中は入ったことがないのですごく緊張してますが、京都チームらしさ全開で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。よ、MC、よ、MC。
はい、前回の居場所チームの放送 の最後にも言われたんですけど、京都チームは特に個性豊かなメンバーが揃っているみたいで、例えば一星君から見てアシナさん、アシナさんはどんな人ですか？
いや、アシナさんは、まあ、いつもよく喋ってユーモアがあって面白い人なんですけど、時々滑りますね。
確かに。
それが書いてないじゃん、だってそんな書いてないじゃん。
面白いです。
確かにね、すごい。あとなんかすごい物知りですよね。何でも知ってるっていう感じで。
ありがとうございます。
じゃあどうですか、アシーナさんは一星君とかどんな人やなって思います？
おとなしめかなと思ったらすっごい緊張してるそうで、あの膝が全然触れてませんでした。おとなしくてね、あのまだまだポテンシャルがある人間だと思ってるんで、これから皆さん期待しましょう。
そうですね、もう現役高校生ですからね、すごいなんかフレッシュな感じで今日は頑張ってください。
頑張ります。
お願いします。
どうですか、私とかはどんなイメージですか？自分で聞くの。
ね、
ユースカウンシルの男性陣はすごいキャラが濃いんですけど、そこに引きを取らないほどのキャラの濃さで引っ張っていきますよ。
いや、あの外にやっても濃いぞ、多分女性陣の中では。
女性陣は
全員濃いですね。誰かは想像してください。
今ね、ちょっと京都チームのメンバーがね見守ってくれてる感じでね、やってますが、さあということで今日は個性豊かなメンバーでお送りしたいと思います。
お願いします。
お願いします。
さて、ユースカウンシル京都は一体どんな団体でどういった活動をしているのか簡単にお話しします。ユースカウンシル京都は2019年5月に設立し、これまで市バスの混雑緩和のために観光客や京都市交通局へのヒアリング、青少年活動センターで定期的にイベントの開催、他都市の団体との交流やイベントに参加といった活動を行ってきました。現在は月2回の全体ミーティングに加え、居場所、教育、京都の3つのテーマに分かれ活動しています。このラジオを通して私たちの活動内容や魅力、イベントを通じて感じた若者が生活の中で感じている身近な不安や疑問、興味をゆるく語り合うことで、ユースカウンシル京都の活動を知っていただければと思います。
よく言えました。
ありがとうございます。
ノーカビです。よく言えました。
それでは本日のトークテーマに移ります。
イエイ。
はい、
トークテーマは京都チームの活動についてです。まず、京都チームしてますよ。まず、京都チームが現在どんな活動をしているのかご説明します。じゃあ一星くんお願いします。
はい、京都チームは僕たちは名前の通り京都にまつわる活動をしています。現在は中京区のスゴロクを制作中です。これはコロナ禍で思うように活動ができない中でも何か私たちにできることはないかと考えた結果、家で楽しめるスゴロクを考案しました。コロナ禍で京都に来られない人もまるで京都の街を歩いているような気持ちでできること、そして観光に訪れる方だけでなく京都に住んでいる方でも意外と歩いていける距離にたくさんの名所や魅力があることを伝えられたらと思い制作しています。
よく言いました。
はい、ありがとうございます。ということでね、私たちは今中京区を舞台にスゴロクを制作中なわけ で、
ね、
まあ、まだね少し完成に向けてやることはありますが、今日はここまで作ってみて感じたことや気づいたことを話していきたいなと思ってます。
わー、ラジオっぽい。
ポサすごいですね。
ラジオっぽい。
じゃあまず早速、じゃあスゴロク作りにあたって SNS やロビーにポスターを貼って中京区のおすすめの場所を聞いたり、夏にはねちょっと私は参加できなかったんですけど実際に街を歩いてみたりしましたが、その中で感じたことや気づいたことはありますか？ 伊勢くんどうですか。
いやですね、これまで京都の観光地や魅力的な場所を思いつこうと思ったんですけど、まあ、なかなか有名なとこしか思いつかないですよね。でそこで中京区を夏歩いていて、歩いたからこそ気づけるような食べ物屋さんや、お寺などがたくさんあって面白いなと思いました。
ほんまか？
ほんまです。
ほんまか？
ほんまです。
なかなかね、そうやって歩いてみて気づくこととかっていうのは結構あるね、あるかなっていうふうに思いますね。はい。芦名さんどうですか？
暑かったよね本当に。多分外にもいるけどさ、とりあえずね暑いですよ本当に、ね。真夏の8月の京都なんでね。
そうですね。
多分ね、何人か痩せたんじゃないかなっていう。脱水症状なく無事に帰れたことがね本当に良かったなっていう感じ
ですね。それはそうですね、良かったですね。ちなみに何時間ぐらい歩いてたんですか。
あれは
5時間は
言い過ぎ、そんな歩いてないですよ。
3,4 時間くらい。あんまもう覚えてないよね。なんか
覚えてない。
あの帰りはね、ちゃんとバスを使ったんでもう無理だってなって全員。
そうですね、ちょっと体調
体調がね重要ですから。
うん、確かにそうですね。私は、まあ、ポスターを作っててポスターを作っててっていうかポスターで聞いてみて、やっぱり知らん住んでいながらも知らないところとかすごいたくさんあるなっていうのを思って、あとは幼い頃に行ってたところの名前とかがあってすごい懐かしい気持ちになりましたね。あの公園です。
あ、公園ね、
はい、公園のとことか、
はいはいはい、はい、あったあった、あった、
はい、すごいなんか懐かしい気持ちになってね、皆さんすごいいろいろ貼って くれはって。
そう本当に、
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ次、スゴロクの制作の中で楽しかったことは何ですか。
楽しかったことはですね、まあ、何でしょう。
あるか。つば
だ。歴史的な建造物や埋葬の場所を探しながら、それをスゴロクの上にはめていこうという活動が楽しかったですね。
おー、よかった。
よかった。
よかったです。
芦名さんどうですか。
僕さ、なんか楽しかったことさ、送ったやんか、スゴカミさん置いてきちゃってさ。楽しかったことね、なんでしょう、結構すごく大変なんだよね、作るのが。でもそれはもうね、みんなとね、切磋琢磨しながらやっていくのがね、楽しいなっていう、唯一の真面目なコメント残しておきます、ここで。
芦名さん、ここ、今ちょっと手元に紙ありますけど、京都の真夏の中の徒歩って書いてくれてありますよ。バリバリ書いてくれてありますよ。
さっき言ったからいいな、じゃあいいや。
いやでもね、暑い中でもすごい楽しかった、発見がね、たくさんあって、よかったです。
ありがとうございます。
そうですね、私も楽しかったことって、もうなんか、振り返ってみたんですけど、もう全部楽しかったなと思って。
どうしたん、まあ、どうしたん、超真面目やん。
ありがとうございます。ありがとうございます。真面目にいつもやってますよ。
すいません。
まあでもその中でもやっぱ特にマスの文章作りとかで店とか建造物の由来とか調べていく中でやっぱりいろんな歴史があって、すごいなんかより深く京都を知ることができたかなっていう風に思ってますね。楽しかった。
拍手拍手拍
手。ありがとうございます。じゃあちょっと逆に本当に苦労したこととか大変だったことっていうのはありますか。
いや僕は特に苦労したことはないんですけど、強いて言うならやっぱ夏歩き回ったことが一番しんどいですね。
やっぱ体力が、
体力がすごいです。
なるほど。
一番の若手がそれ言ってるからね。一番の若手
確かに高校生が言った
ら、うちら地獄、もう大地獄だからもう。
ねえ、確かに
次の日筋肉痛だったんで。
そうだ、
はい、
うわうわ、なんかごめんね、なんかごめんね。
鍛えられました。
もうなんかだって、ま、夏の京都ってめちゃめちゃ暑いですよね。
そうね、まあ、うちら京都済みだから分かるからね。それは
確かに湿度も高いですね。
そう、暑い暑い。なんかありますか。
私ですか。
はい。
楽しかったことですよね。
はい。あ、苦労したこと
か。苦労したことか。苦労したこと、なんか苦労したことってなんかそんなにって思ってたんですけど、なんかむしろその魅力的な場所とか事柄がちょっと多すぎて、まあ、もうなんかそのマスって限られてるんで、それを絞るのがめちゃめちゃ大変だったかなっていう、もうそれがなんか唯一の苦労したことっていうか、
まあね、そうなんですかね。まだ完成してないからねこれ。
そう
ですね、完成したこれ後で言うような
正義だから。確
かに完成したら多分で、あとは紹介するツイッターにね、
まあそうですね、言うと思いますね。ツイッターとかで言うと思いますよね、はい。でもまあその分やっぱり改めて素敵な街だなっていう風に再確認できましたね、魅力を。
せやせや。
芦名さんどうでしたか、苦労した
の。まあね、まあこれからなんかね、わかんないけど、まあコロナイズだからね、いろいろ大変な、コロナ禍やね、コロナ禍、コロナ禍ってこれを呼んでたから。そうっす。でもまあ 本当にまあみんなねいろんな学生とか集まってる中でね、うん、今頑張ってやってるのはすごいなと思うんだろう。もうなんでしょうかねもうそれだね一番は。
あ、そうですね、
そうそう、もうそれやね、みんな集まりにくいからねなかなか、
ね、なかなかね、
そうそう、
今のちょっと世の中的にもね、
そうですね、
確かに。まあでもね、完成したら一応その先ほど言ってくれはりましたけど、ツイッターとかにね QR コードか、まあ、URL を貼ったりなんかしてダウンロードできるようにしたり、あとは中央をはじめとする各センターとかにいろんな場所にね置いてもらったりとかして皆さんに楽しんでもらえたらなって思ってます。
おー、
はい、おー、ね、完成まであともう少しなので、みんなで力を合わせていいものを作りましょう。
よし、
よし、ね、あともうちょっと頑張りたいと思います。
キュビ大会
さあ、ちょっとまだ時間があるので、じゃあせっかくなんでこのすごろくに
違
うんで、はい、中京区のお気に入りの場所の発表をお願いしたいと思います。
はい、ついに心届いたか。
ステイ君どうぞ。
僕のお気に入りの場所はでるるるるるるるるるる、二条城です。
お、
意外と王道なところに行ったね。
王道なんですよね。でも二条城はやっぱ外せないですね。
お、歴史好き、
歴史めっちゃ好きです。
お、二条城何やったん。
いや、一人でブラブラ中を歩き回るっていう。
おガチですねこれ。これガチ
です、ね、一番楽しいですねそれが。
今私その二条城って聞いてたんでちょっと調べてみたんですけど、実はあの今ちょっとコロナとかで来れないじゃないですか、
はいはいはいはい、
二条城って Google ストリートビューで入れるんですよ、
で
さすがにその建物の中とかは入れないんですけど、その外とかは OK してて、庭とかの様子とかは見れるんですよ。
あ、なるほどね。あ、そうなんだ。そうそうそう、
めっちゃいい。
なんでね、ちょっと
二条城ね、まあ確かにね、うぐいす張り楽しいけどね。なんかね、楽しいよね。あんま覚えてないけど。
なんでなかなかね、行けない皆さんもちょっとそういうので見て気分の気分を、
そうですね、あ
の味わってもらえたらね。
あの、はい、Google 案件じゃないでこれ別に。
確かに。さあ、芦田さんどうですか。
僕ね、これはちゃんとあの書いてること覚えてて、はい、僕普通にあのそこのカラマス三条のところにあるミーナってビルあるじゃないですか、ユニクロと自由が入ってる、はい、もう完全のユニクロと自由にね行くっていう、それだけです。
うん、
まあ、結構ほら、まあ、商業施設が多いから ね、
そうですね、
あのよくいるんで、僕あのちょっと体が大きい人は僕だと思ってくれればいいと思います。
確かに私もあの辺りすごいよく行きますね。
何人か友達にも会ってますから過去に。
ね、確かにあの辺りはねみんな行きますもんね。
そうですね。
さ、ということでちょっとすいません、エンディングのちょっとお時間になってしまいましたので。
早いですね。
ラジオやってみていかがでしたか。
いや、もう最初から最後までずっと緊張してて全然喋れないんですけど。
そう、
めちゃめちゃ喋ってた。
喋れないです。
ちょっとうるさいから、ね、今日珍しく。
いやいや、アシラさんがもう今日はすごい頑張ってますね。
確かにすごい頑張って
あの意外とギャラリーが静かなんだ。そしてもっとよさくてもいい声ですけどね、多分一番はみほちゃんなんで。
いやいやいや、どうぞ、どうですか、芦田さん。
いや、もうね、なんかあんま喋ってる感じ変えてないんで、次ね、違うメンバーでやった時はね、なるべく MC はやりたくないんで、僕、
はい、
あのね、はい、次も楽しみたいと思います。
はい、ありがとうございます。さあ、私たちの活動は Twitter、Instagram でも確認していただけます。どちらもユースカウンシル京都、ユースカウンシルはカタカナ、京都は漢字で検索すると出てきますので、そちらもチェックフォローお願いいたします。このラジオの感想も Twitter にハッシュタグユースな時間をつけてぜひぜひつぶやいてください。ユースはカタカナ、時間は漢字です。お待ちしてます。またユースカウンシル活動、ユースカウンシル京都の活動をやってみたいという方は Twitter でも DM アクティボでも掲載しております。そちらから応募していただいても結構です。
お願いします。
さあ、次回からちょっとチーム編成が変わります。どうなるんでしょうか、お楽しみに。では今日はこの辺でお別れしたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。ユースカウンシル京都の
一斉と
芦田と
美穂でした。さようなら、
アディオス。